お読みいたしましたルカによる福音書の言葉は、世の終わりに関する主イエスのお言葉が記されています。ところでこの終わりという言葉ですけれども、さまざまな意味を持つ言葉であります。完成や完了を意味することもあれば、破局を意味することもあります。一般的に世の終わりという言葉が用いられるときに、人がイメージするのはどちらでしょうか。どちらかというと破局としての終わりではないでしょうか。今日の聖書箇所の直前には、一つの破局としての終わりについて記されています。それはエルサレムの滅亡です。エルサレムが軍隊に囲まれるのを見たら、その滅亡が近づいていたことを悟りなさい。この言葉から始まり、その時ユダヤにいる人々は山に逃げなさい、都にいる人々はそこから立ち退きなさい、田舎にいる人々は都に入ってはならない、そう続きます。主イエスの語られたエルサレムの滅亡、それから40年後に予言通り実現することとなりました。エルサレムはローマの軍隊に囲まれ破壊されてしまったのです。それは決して世の終わりではありませんでした。ユダヤ人にとってはある一つの決定的な終わりに他なりませんでした。それはまさに破局としての終わりだったのです。主イエスはやがて実現するエルサレムの滅亡の描写に続いて、今日の聖書箇所の話をされたのです。ユダヤ人だけでなく、他の諸国民にとっても、破局としか思えないような、世の終わりについて語り始めたのです。そのありさまは極めて象徴的な言語を用いていますが、次のように語られています。それから太陽と月と星に印が現れ、地上では海がどよめき荒れ狂うので、諸国の民はなすすべを知らず不安に陥る。人々はこの世界に何が起こるのかと怯え、恐ろしさのあまり気を失うだ。天体が揺り動かされるからである。天体が揺り動かされるとあります。いわば最も確かに見えるものさえも揺り動かされるのだ、そう言っているのです。古代の人々にとっては天体とは普遍の法則と秩序を代表するものだったからです。たとえ国家が滅びることがあったとして、社会の体制が崩壊するようなことがあったとして、それでも変わることなく太陽は昇り続けるのです。昇るのです。そしてまた沈むのです。人の世に何があったとしても、月と星は定められた通りに 動きます。それは最後まで信頼できる秩序のように、秩序として残るように見えるのです。しかしその天体さえも揺り動かされるのだと、そう主は言われるのです。つまりこれは、世の信頼できる秩序は何も残らないというのです。そこで人はなすすべを知らず不安に陥ると書かれています。人々はこの世界に何が起こるのかと怯えるのです。主はこのような表現を用いて、すべては崩壊し、すべての希望が失われる、破局としての終わりについて語っているように見えるのです。そう、そのように見えるのです。ところがここで話はひっくり返るのです。シエスはこう続けるのです。その時、人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。このようなことが起こり始めたら、身を起こして頭を上げなさい。あなた方の解放が近いからだ。崩壊と絶望に向かっているとしか見えなかったこの世界。実はそうでなかった。そのことが明らかとなるのです。未来に待っていたのは破局ではなかったのです。主は言われるのです。あなた方の解放は近い。すなわち救いの時は近いということです。なぜなら、人の望みが絶たれたところにおいて、神の救いが向こう側からやってくるのです。人の子が雲に乗ってくるのを人々は見ると記されていますけど、このことを言っているのです。ここに書かれている人のことは、この場合、世の終わりに再び来られるキリストであります。解放し、救ってくださるお方、大いなる力と栄光を帯びた方は、雲に乗ってくる。そう書かれています。雲に乗ってという表現は、旧約聖書のダニエル書からする言葉です。雲に乗ってということは、要するに人間が普通、考えるような仕方では来ないということです。予期せぬ時に、予期せぬところから、予期せぬ仕方で救いが来るのだと、そう言っているのです。考えてみますなら、最終的な救いの話に限らず、聖書に書かれている神の御業の話、そのような話ばかりなのです。予期せぬ時に、予期せぬところから、予期せぬ仕方で救いが来る。だから私たちは不安と恐れに支配されてはならないのです。その時こそ、あなた方は身を起こして頭を上げなさいと主は言われるのです。あなた方の解放が近いからだ。そして主イエスはこのことについて、さらに例えを用いて教えられます。イチジクの木や、すべての木を、他のすべての木を見なさい。葉が出始めると、それを見てすでに夏の近づいたことがおのずとわかる。 それと同じようにあなた方はこれらのことが起こるのを見たら神の国が近づいていると悟りなさい。このシエスの言葉ですけれども、普通に読むならとても変な話をしていると思うんです。葉が出始めると夏の近づいたことがおのずとわかる。それは聞いている人たちが経験から知っていることでした。葉が出始めたことから夏が近づいたこと、これは自然に連想のできることです。これはわかります。けれども問題はその先です。それと同じようにとシュエスは言われるんです。それと同じようにというなら、どういう言葉が続くのが自然でしょうか。それと同じようにこれらのことが起こるのを見たら破局が近づいていると悟りなさいとなるのが普通の流れだと思います。不安や恐れを抱かせる出来事が起こるのを見た、そのように言うのが自然に連想できることではないかと思うのです。けれどもシエスはそうは言われませんでした。あなた方はこれらのことが起こるのを見たら神の国が近づいているのを悟りなさい。そう言われるんです。神の国が近づいているということは、言い換えますなら、神の救いが近づいているということです。ということは、自然な連想とは全く逆のことを考えるようにということです。それはどうしてでしょうか。ここで重要なことは、あなた方はという言葉です。先に語られた言葉も含め、シエスは弟子たちに語っているのです。ならば、あなた方はとは、私を信じるあなた方はという意味に他なりません。シエスを信じるならば、この世と同じように考えてはならないということなのです。シエスを信じるなら、新緑から夏を連想するように、不安や恐れを呼び起こす出来事から救いの到来を思うべきなのです。そこで神の国の到来を思うべきなのです。シエスを信じるならばと言いました。そこで求められているのは、シエスとその御言葉への信頼です。はっきり言っておく、すべてのことが起こるまではこの時代は決して滅びない。天地は滅びるが、私の言葉は決して滅びない。シエスはこう言われるお方なんです。天地は滅びるがと主は言われます。エルサレムが滅びるどころの話でありません。天体が揺り動かされる、それどころの話でもありません。シエスはこれまでの話を究極にまで推し進めます。天地は滅びるが、しかしたとえそのようなことが起こっても、私の言葉は決して滅びない。そう宣言されるのです。天地が滅びても、シエスの言葉が 最終的に残るのです。主が言われた通りになるのです。主が言われる通り、そこになお救いがあるのです。人の子は雲に乗ってくるのです。救いは向こう側からやってくるのです。予期せぬ時に、予期せぬところから、予期せぬ仕方でやってくるのです。さて、ここで主イエスが語っているのは、世の終わりについての話であります。しかし、世の終わりについての話は、ただ世の終わりにのみ関わるものではありません。世の終わりをどう見るかが、現在の生き方を方向づけるのです。すでに主イエスの言葉を聞いて案じておられることと思います。主イエスがここで語っておられることは、世の終わりにではない。今、私たちがどのように生きるかということと深く関わっているのです。私たちは今、エルサレムの滅亡に相当するような破局的な出来事に巻き込まれているわけではありません。現在この世界が多くの困難に直面している。これは紛れもない事実でしょう。また地震によって地は揺り動かされている。これも紛れもない事実でしょう。けれども天体が揺り動かされるような事態に置かれているわけではありません。しかし私たちが今直面しているのは終末的な時代でないにしても、この世において確かと思われているものが次々と崩れていくような、自分が頼りにしていたものが次々と失われていく、そういう経験をすることはあるのでしょう。何をしてもどうあがいても事態が悪くなっていく一方で、ただ自分の無力さに苛まれながら時を過ごす、そういう時もあるでしょう。そのような時、人は何を考えるのでしょう。どこに向かっていると考えるでしょう。どのような終わりを思い描くのでしょう。それは破局としての終わりでしょうか。しかし私たちがより頼み信じている主は、私たちがこうして礼拝している主は、たとえ天体が揺り動かされるような世の終わりにあったとしても、あなた方は身を起こして頭を上げなさい、あなた方の解放の時は近いからだと、そう言ってくださるお方なのです。あなた方はこれらのことが起こるのを見たら、神の国が近づいていると悟りなさい。そう言われるお方なのです。そして、そのような自分の言葉について、天地は滅びるが、私の言葉は決して滅びないと宣言されるお方なのです。主イエスはそのようなお方なのです。私たちはそのような主と、その御言葉に信頼して生きるものとされているのです。信仰生活を与えられているとは、そういうことです。そうであるならば、 私たちは今目の前に映っていることによって未来を推し量ってはならないのです。神の救いは人間が考えるような仕方で来るのではありません。予期せぬ時に、予期せぬところから、予期せぬ仕方で救いは来るのです。人の子は雲に乗って来られるからです。それゆえに私たちはいかなる状況にあったとしても、待ち望むものとして、待望する民として、今を生きるのです。たとえ天地が滅んでも、決して滅びることのない、主の御言葉により頼んで、大降雪からクリスマスへ、私たちは生きるのです。祈りを捧げましょう。ご在天の地なる神様、皆を賛美いたします。今日共に主の日の礼拝を守ることを許してくださり、ありがとうございます。あなたから示された御言葉の確かさに、私たち一人一人が生かされています。あなたによって生かされている恵みに感謝し、いつもあなたにあって私たち一人一人、喜んで生きることができますようにお導きください。そしてどうぞ、あなたが示される一つ一つのこと、どうぞそれらのことを通してな、救いが近づいていること、そのことをいつも忘れることなく、確信を持って歩み続けることができますよ。この祈り、主イエスキリストを皆によって祈ります。アーメン。